に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。宿の中は、昨夜の激しい人の出入りが、嘘のように静まり返っていた。まだ眠っているのか、それともとっくに出て行ってしまったのか。宿泊客は私一人なのではないかと思えるほど、物音がしない。ひとまず外に出てみることにした。帳場に行くと、昨日私をここまで案内してくれた、表情の乏しい年齢不詳の男が、ソファーで居眠りしていた。いくら声をかけても起きないので、部屋の鍵を彼の腹のあたりに放り投げると、ようやく目を覚まし、慌てて扉の錠を開けてくれた。いい天気だった。湿気は多いが、強い日差しが心よい。さて、これからどうしよう。そう思った瞬間、ふっと体が軽くなったような気がした。今日一日、予定は一切なかった。せねばならぬ仕事もなければ、人に会う約束もない。すべてが自由だった。そのことは、妙に手応えのない頼りなさを感じさせなくもなかったが、それ以上に、自分が縛られている何かから、解き放たれていくという快感の方が強かった。今日だけでなく、これから毎日、朝起きれば、さて、これからどうしよう、と考えて決めることができるのだ。それだけでも、旅に出てきた甲斐があるように思えた。ネイザンロードを歩いていると、かすかに潮の香りがしてきた。海が近いらしい。しばらく行くと右手に、その界隈には珍しい重厚な造りの建物が見えてきた。正面に回って眺めると、それはどうやらホテルらしく、玄関口にはロールスロイスが何台も止まり、ポーターたちが大きなトランクやバッグを懸命に運び出していた。建物の壁にさりげなく名が出ている。ザ・ペニンシュラ。これが有名なペニンシュラホテルなのか、と私は嬉しくなった。イギリス王室の常宿というばかりでなく、世界の知名人を顧客として持っており、例えばピーター・オトゥールがロードジムを取るため香港を訪れた際に泊まったのがペニンシュラだった。などという文章をどこかで読んだ記憶があった。私はうさんくさそうな視線を向けてくるドアマンの横をすり抜け、中に入っていった。ペニンシュラのロビーはゆったりと広く、天井が高いのもいかにも格式あるホテルという風情を漂わせている。私はチェックアウトをする客で、かすかにざわめいているフロントに向かい、レセプションのカウンターで、香港の地図があったら見せてくれないか、と頼んだ。黒の制服を着た男は、一瞬こちらを寝踏みするような視線を向けてきたが、すぐに職業的なにこやかさを顔に浮かべて、小冊子を差し出した。 その中に簡単な地図が出ているという。It's free? わかってはいたが、念のために聞いてみた。ただですか、と。Yes, free. 私はロビーのゆったりしたソファーに腰を落ち着け、ただでもらったガイドブックに目を通した。なるほど、地図もついている。それを見て、自分が香港のどのあたりにいるのか、初めて理解できた。香港は中国大陸に続く、九龍、新海の半島部と、香港島、ランタオ島などの無数の島からなっている。しかし、政治経済の重要な機能は香港島に集中しており、これに九龍地区を加えた一帯が、香港の中心部を形成することになる。私はその九龍地区の中でも、最も繁華なチムサーチョイという地域にいるらしかった。九龍を南北に走る大通りがネイザンロードで、我がゲストハウスの黄金宮殿は、その東側の一角に位置していることも分かった。ペニンシュラホテルは九龍の南端にあり、周辺にはリージェントやシェラトンをはじめ、大ホテルが軒を連ねている。その中に YMCA の名があるのに気がついた。かつて寺山修司が主催する天井桟敷に所属していた友人が仲間とヨーロッパで芝居を打ち、南回りで帰る途中、香港に立ち寄り泊まったのが確か YMCA のはずだった。門なしの彼らが泊まったのなら高いわけがない。私は香港の宿の相場を知るために YMCA で値段を聞いてみようと思い立った。もし安ければ、今日から宿替えをしてもいい。YMCA はすぐ隣のブロックにあった。玄関を入った正面の窓口で尋ねると、部屋は空いているという。しかし、値段を聞いて驚いた。エアーコンディションなしで27香港ドル。ついていると50香港ドルだというのだ。私が頭の中で日本円と換算していると、そばで聞いていた白人の青年が声を上げた。そいつは高すぎる。私が顔を向けると、彼は笑いながら言った。もしよかったらジョイントしないか？一緒に部屋を借りるのさ。
君と？
そう。僕と。思いがけない提案だった。改めて彼をよく見てみると、くたびれたコットンのシャツに、擦り切れかかったジーパンを履き、足元には、ほこりにまみれたバックパックが置いてあった。いかにも、長い旅を続けてきたに違いない、と思わせるような風体だった。旅に出て、一日しか経っていない私が、その姿に圧倒されて黙り込んでいると、彼は承諾したと思ったのか、窓口の女性に尋ねた。ツインでエアーコンディションがつくといくらだい？75香港ドル。その返事を聞くと彼は、ほら、というような顔をしていった。それなら、一人37ドル50セントで済む。50ドルも払う必要はなくなるわけさ。一緒に借りようぜ。そして、さりげない調子で、自分はゲイではない、と付け加えた。私にはその言い方が、いかにも旅慣れた人のもののように感じられた。なるほど。旅先で見知らぬ者同士が相部屋で泊まろうとする場合は、 それとなくゲイでないことを表明しておくのがルールなのかもしれない。どうしようか、と思った。この白人の青年は、一人旅のベテランのように見える。一緒に何日かを過ごせば、これから自分が行こうとしている国の情報ばかりでなく、旅の技術といったものを教えてもらえるかもしれない。それに、YMCA なら、清潔さにおいても、安全さにおいても、我が黄金宮殿より少しはマシだろう。しかし、とも思った。YMCA に泊まれば、一応は西洋的なホテル暮らしができるだろうが、それなら東京にいてもできないわけではない。偶然のことから、せっかくあのような、極めて香港的な曖昧宿に潜り込めたというのに、放棄してしまうのは、もったいなさすぎないだろうか。また、確かに彼と一緒に部屋を借りれば、旅の技術を伝授してもらえるかもしれないが、それこそは、誰に教わるでもなく、旅をしていく中で、自分一人で身につけていくべき、もののような気もする。75ドルの部屋でいいかい？彼が私の顔を覗き込むようにして言った。37ドル50セントか。そうつぶやいてみて、それが今泊まっている宿の2倍近い値段であるという、バカバカしいほど単純な事実に気がついた。我が黄金宮殿は、たとえどれほどひどい音を立てようと、とりあえずクーラーがついて、19ドルにしか過ぎないのだ。You want? どうする？と彼が言った。I don't. いや。と私はとっさに答え、下せない。という表情を浮かべている彼を残して、YMCA を出た。考えてみれば、あの部屋は値段の安さといい、環境の刺激的なことといい、めったにない掘り出し物なのだ。その発見が私をウキウキした気分にさせてくれた。私はペニンシュラでもらったガイドブックの地図を参照しながら、分かったような分からないような名のついた道を、行き当たりばったりに歩き始めた。アシュレーロード。北京ロード。ハンコーロード。ハイフォンロード。ネイザンロード。ハンフリーロード。カーナボンロード。勝手気ままに歩いていたつもりだったが、しかし、いつしか宿の近くに戻ってしまっていた。カーナボンロードのさらに奥の小道に入っていくと、大衆的な食堂が何軒も並んでいるあたりに出る。昨夜食事をした上海料理屋もある。その前を通り過ぎたとき、私は自分がひどく空腹なのを感じた。昨夜と同じ店に入るのもつまらないので、少し先の最も混んでいそうな一軒に入った。店内はかなり広かったが、それでも9部以上の客が入っている。日曜の午前中ということもあったのだろうか。新聞を読んだりしながら一人で食事をしている客がかなりいた。私は大きな円卓の空いている席に座り、ウェイターの来るのを待った。だが、やってきたウェイターはメニューもくれず、ただ黙って立っているばかりなのだ。言葉も通じず、 ジェスチャーも通じない。中国では、朝は粥を食べる習慣があると聞いていたので、紙に、粥、と書いてみたが、彼は無言で首を振る。助けを求めようにも、円卓には、香港のおじさんとおばさんしかいない。いよいよ急して、店内を見回すと、斜め隣のテーブルで、心配そうにこちらを見ている学生風の若者と目が合った。英語を喋りますか？私が尋ねると、若者は打ち気そうに微笑みながら、ええ、と答えた。ほっとして、何気なく彼のテーブルの上に置かれている本の表紙を見ると、それはサムエルソンの経済学の最も新しい版の原書だった。喋るはずだ。